こんにちは、治療院コンサルタントの田村剛です。本日も皆様の経営に役立つ情報を配信していきたいと思います。よろしくお願いいたします。これもですね、短期リピートと長期リピートを獲得していくことによって、まあ、罹患率を下げていきましょうというお話をですね、してまいりました。でもですね、実際、私のクライアントさんたち、私の委員がですね、どんな取り組みをやっているのか、まあ、前回前々回とお伝えしてきた、ちょっとね、漠然としてましたけども、お伝えしてきたような内容というのはしっかりやってるんですが、その中で特にじゃあどういったことが、効果を、ね、発揮しているのかということについてですね、お話をしていきたいと思います。皆さんもですね、リピートを上げていく、罹患率を下げていく、ということね、テーマに関してですね、まさきに思い浮かぶのはですね、回数券や、プリペイドカード、そしてね、会員制、継続課金といったものがですね、思い浮かぶんではないでしょうか。これらね、回数券、プリペイドカード、会員制というものですね、本来であればですね、やらない方がいいんですね。何言ってるんだってことになるかもしれませんけども、まあ、単純に考えれば割引になるものになりますので、割引をするということになるので、本来は、治療にとって理想的な状態は、回数券やプリペイドカード、会員制といったものですね、割引を使わずに、しっかり患者さんに通院の目的を伝えて、通院するね、必要性をしっかり伝えてあげて、そして患者さんの通院モチベーションを上げてあげて、しっかりね、治療に通い続けていただく。ということが、本来望ましいんですが、なかなかね、皆さん全てがね、できるわけではないですし、私のようにですね、自分が現場に出ていなくて、スタッフに店舗を任せている場合、なかなかね、その通りにできなかったりすることがありますので、患者さんのね、モチベーションを保ちつつ、患者さんの通院をね、阻害する、ストレス、お金に対するストレスですね、これですね、軽減しながら、通院をね、続けていただく、目的を達成するための通院を続けていただくっていうことに対して、まあ、システムとしてですね、対応するためには非常に有効な方法になってきます。まず、一つ目に、回数券ですね。正直、この回数券、プリペイドカード、会員制という中では、回数券が最も患者さんには買っていただきやすい、手段になります。なぜならば、患者さんにとってですね、患者さんの願望はですね、できるだけ早く、できるだけ少ない回数で、自分の症状を改善したい。というのが、おいでになった時ね、ホームページ見たり、チラシ見たりということで、LINE される時の、一番最初の、患者さんの願望になります。ですので、この患者さんの願望に最も近い、何回という回数がですね、限定されていて、極端な話、もうそれ以上来なくていいですよ、というものが約束されているような、形になりますので、これは患者さんにとって、願望に近いので、やはり売りやすい部分があります。しかしですね、まあ、売りやすいって買っていただきたいですね。買っていただき安いものになるんですが、これはね、正直言うと、罹患率の低下には、回数券はあまり寄与しないということが分かってきています。なぜならば、前回、前々回お話したようにですね、患者さんのね、ライン回数を保証するということに関しては、能力を発揮いたします。何回というね、回数を決めていますので、ライン回数を増やすということに関しては、ライン回数を確保するという意味では、機能するんですが、罹患率を下げる、継続して2ヶ月、3ヶ月続けてきていただくということに関しては、あまり能力を発揮しません。実際ね、回数券の制約率は非常に高いんですが、罹患率が4割以上あるという治療院さんはたくさんあります。なぜならば、患者さんの初期の願望に近い、早く治療を終えたいという願望に沿った商品ですので、当然、症状が低減してくると、そのままフェードアウト。しかもね、何回と決めてしまったので、患者さんの中にも何回でもついにやめるというコミットがね、作ってしまう、できてしまう商品なので、2枚目、3枚目というね、継続した、販売が非常に難しい、商品になっています。次にですね、プリペイドカードになりますけども、こちらはですね、回数券と何が違うのかといったらですね、回数券は、単一のメニューですね、一つのメニューに対してしか使えない部分があります。が、プリペイドカードは1円単位で、利用することができますので、いろんなメニューにね、使うことができます。ですので、最初ね、患者さんが腰が痛い、首が痛いといった症状を訴えておいでになられた際にですね、受けられている症、メニューからですね、施術メニューからですね、違うメニューを持っていた場合、患者さんの初期の願望に対して、ある程度症状が収まってきましたと。言った場合に、次のメニューの提案がしやすいという部分があります。まあ、プラス、もっとね、より治療効果を出していくという部分に関してですね、複数のメニューを組み合わせて受けていただく。そういうことができるので、まあ、顧客単価が1回あたりのね、施術単価が上がりやすい傾向にあったりだとか、2枚目、3枚目と継続していきやすい、傾向があります。しかしながらですね、このね、回数券、プリペイド、どちらもですね、大きな欠点がありまして、購入する際にですね、比較的まとまった金額、数万円単位の金額が、出ると。数万円単位の金額を患者さんが払わなければいけないと。もちろんね、クレジットカードを入れておくことによって、このね、数万円っていう金額を支払うことのストレス、軽減することは可能です。が、まあね、症状がかなり落ち着いてきて、患者さん自身のですね、願望というものがですね、叶えられてきたとき、モチベーション当然下がってきますので、回数券ってそうも2枚目購入していただくことに壁が出てきますし、プリペイドカード比較的2枚目までは継続する傾向がありますが、3枚目まで行くとですね、初回のね、比率からすると3割程度まで下がってしまうというような傾向があったりします。その中においてですね、最も罹患率が低い、販売方法といいますかね、なっていくのが、まあ、継続課金会員制と、こういうものになってくるわけですね。こちらはですね、まあ、大きな欠点ももちろんあります。一つ欠点としてですね、あまり会員制というものが治療院業界には馴染みがありません。加算が馴染みがありませんので、説明が非常に複雑になると ということですね。会社券プリペイドカードは、すぐに、回数をね、通っていただくことによって安くなる。まあ、料金が安くなるものがありますよ、と。もちろん、料金が安くなるってことをメインに説明すると、なかなかね、プリペイドカード回数券を買っていただけないところがあるんですが、説明としてはそこが一番わかりやすい部分になるわけですけども、会員制に関しては、まあ、月々会費を落としていただくことによって、施設料金が安くなりますよ、だったりですね。まあ、月々払い切り、スポーツジムのような形で、払い切りで、これだけ払っていただければ月何回通えますよ、とか。買い放題になりますよという形なんですが、まあ、いろんな仕組みがある、いろんなパターンが作れるもんですが、説明が少し難しいところが出てくるという部分があります。結果、初回で、会員制の説明をした場合のクロージング率というのが、プリペイドカードね、回数券に比べると低い傾向があるというような欠点があるわけですね。はい。しかしながら、この会員制にですね、入っていただいて、継続課金になることによってですね、月々、まあ、クレジットカードで、まあ、会費を引き落としていくというような段階に入った場合ですね、非常に利回り率が下がってくると。という傾向があります。中には、利回率がね、10% を切ってくるような、事例というものも出てきます。カード枚数がね、100枚あったとしたらですね、月に利回りが10人以下というような状態になったりする、なっているね、治療院さんっていうのもあります。まあ、やっぱりね、100枚カードがあって、利回りが、10万以下ってことになれば、新規集客が10人以上切れれば、カード枚数が増えていくってことなので、新規集客にね、頼らなくていい状態になってきますので、私がね、まあ、提唱して、その新規集客に頼らない治療院経営という部分に関しては、非常に理想的な、状態になってくるのではないかなと。というふうに感じてますので。まあ、今多いのは、回数券ね、プリペイドカードと会員制を組み合わせて、初動は、回数券やプリペイドカードっていう形で販売していって、換算とね、モチベーションが少し下がってきたりとか、換算との信頼関係ができてきてる状態。で、かつちょっと換算のモチベーションが落ちてきてるという時に、会員制に移行していくというパターンがですね、最近は継続とね、上げていくパターン、利回り下げていくパターンとしては多いので、参考にしていただければと思います。少しね、会員制、まだ、今の説明だけでは少し難しいところあると思いますので、次回ですね、もう少し会員制について詳しくお話をさせていただきたいと思います。本日は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。